Ezekiel chapter 24, verse 27. Ezekiel の24の27節にこのような言葉が書かれています。もう黙っていてはならない。You will be no longer be silent. もう黙っていてはならない。You will no longer be silent. 本日はエゼキエルの24章を取り上げます。24章はエルサレムがバビロンによって包囲される、その悲しい出来事を伝える箇所になります。 Today we will be looking at Ezekiel chapter 24. Chapter 24 tells the sad story of Jerusalem being besieged by Babylon.一節ですが、一節に第9年の第10の月の10日に私に次のような主の言葉があったと書かれています。 Verse 1 says In the ninth year, in the tenth month, on the tenth day, the word of the Lord came to meエゼキエルがバビロンに連れてこられてからちょうど第9年目にエルサレムがバビロンによって包囲されるという厳しい現実が起こってまいります。 Exactly the ninth year after Ezekiel was brought to Babylon, the harsh reality of Jerusalem being besieged by Babylon occurs.それから約3年間、エルサレムに住む民は自由を奪われ、苦しみ、滅びへと進んでいくんですね。この滅亡、滅びに向けた3年間、それは本当に長い年月です。Then, for about 3 years, the people living in Jerusalem were deprived of their freedom.They are suffering and proceeded to perdition. 3 years into this complete destruction, it's been a really long time. それも愛する都が滅ぼされる、その絶望の時期をしっかりとエゼキエルは民と共に耐え忍んでいく。エゼキエルは自分の苦しみを通してバビロンに住むユダヤの民に滅亡の時が来ることを伝えていくんですね。エゼキエル and his people will endure this period of despair when their beloved city will be destroyed. Through his suffering, Ezekiel tells.The Jewish people living in Babylon that the time of destruction is coming. しかし苦しみは永遠に続くものではありません。3年間と言いましたが、それは歴史を知っている私たちの理解です。エゼキエルにとってはそれ以上に長く感じられた年月であったと思います。But suffering does not last forever. I said 3 years, but that's our understanding of history. For Ezekiel, I think the years felt even longer than that.
しかし、今日の27節には、もう黙っていてはならない。あなたが彼らの印となるとき、彼らは私が主であることを知ろうと書かれていました。
But verse 27 says, At the time your mouth will be open, you will speak with him and will no longer be silent. You will no longer be silent.
黙っていてはならない。 その理由はエルサレムの滅亡のニュースを耳にするとき、それ以降は回復のメッセージを語ることになるからです。 Do not be silent. The reason is that when he hears the news of the destruction of Jerusalem, he will speak the message of restoration from then on. Message of restoration. 回復のメッセージですね。事実、回復のメッセージはエゼキエル書33章からスタートするんです。それまで苦しみを胸に留めながら、神の裁きの時、その現実をその身に受けてひたすら待つんですね。 In fact, the message of restoration begins in Ezekiel chapter 33. Until then, while keeping the pain in his heart, at the time of God's judgment, he will receive the reality of it and wait patiently. 待つ間、彼はエルサレムの周辺の国にも神の裁きの時が来るよ。そのメッセージを25章から32章にかけて語るんですね。まあ、その内容は次回触れてみたいと思います。 While he waits, he speaks of the message in chapter 25 to 33, that the time of God's judgment will come to the nations surrounding Jerusalem. I will cover that next time. 今世界は大きな混乱の中にあります。いくつかの国々で独裁的な指導者が多くの民を苦しめています。 The world is in great trouble right now. In some countries, authoritarian leaders afflict many people. しかし、そのような世界の中に生きる私たちは、エゼキエルと心を一つにして希望の日が来る、その約束を心に刻んで、困難な時期を静かに待つことができます。 However, we who live in such a world can quietly wait for the difficult times with one heart, with Ezekiel, engraving in our hearts the promise that the day of hope will comeNow, let's look at the content of chapter 24. では、24章の内容を見てみます。24章の3節と4節です。Chapter 3 and chapter 4 says, あなたは反逆の家に一つの例えを語って言え。神である主はこうせられる。鍋を火にかけ、これを据え。水をこれに注ぎ入れよ。これに肉の切れ、ももと肩の良い肉の切れを皆一緒に入れ、襟抜きの骨でこれを満たせとあります。 Verse 3 and 4 Tell this rebellious house a parable that and say to themThis is what the Sovereign Lord says. Put on the cooking pot. Put it on and pour water in it. Put into it the pieces of meat, all the choice pieces, the leg and shoulder. Fill it with the best of these bones. 鍋という表現ですね。これはエルサレムの城壁を表す表現です。この例えを皆さんも覚えておられるのではと思うんですね。 The expression part is an expression that refers to the walls of Jerusalem. I hope you all remember this parable. 実は 11章の3節にその言葉が出てきたんですね。 Chapter 11 verse 3 11章の3節には、家を建てるにはまだ間がある、この町は鍋であり私たちはその肉だと言っていると書かれていますね。11 verse 3 says they say will it not soon be time to build houses? This city is a cooking pot and we are the meat. エルサレムに残っている民は、私たちの城壁は鍋のように強く壊されることはない、その中にとどまっている私たちこそ最も良い肉、つまり最も良い民だとの思いを彼らは持っていたわけですね。 The people who remain in Jerusalem at that time believe that the walls are as strong as pots and cannot be broken down. They thought that they are the best meat, the best people, because they were still in it. そして家を建てるにはまだ間があるとは、神の審判はエルサレムには及ばない、だからゆっくりと家を建てて生活を楽しもうとの思いがその中には含まれていますね、隠されています。 And God's judgment will not come to Jerusalem, so there is still time to build the house. That's why there is a hidden desire to slowly build a house and enjoy life.24章ですが、24章ではこの鍋は火にかけられ、その中に水が入れられ、良い肉の切れ、襟抜きの骨が入れられ、また五節には襟抜きの羊を取れとありますから、エルサレムの指導的立場にある者たちがその中に集められ、釜が沸騰される、そんな厳しい状況が起こることが描かれています。神の厳しい裁きの時が訪れるんですね。 In chapter 24 this pot is put on fire and water is put into it and good piece of meat and a choice bone are put in. People in positions, high positions are gathered in it and pot is boiledSuch a severe situation is depicted. The time of God's severe judgment will come. そして6節ですね。24章の6節。Chapter 24 verse 6 says, 6節にはこうあるんですね。流血の町、錆びついている鍋、その錆びは落とせないとあるんですね。Woe to the city of bloodshed, to the pot now encrusted, whose deposit will not go away, whose deposit will not go away. サビとは彼らの犯してきた罪悪のことで、そのサビは落とせないとあるんですね。Rust is the crimeThey have committed, and the rust cannot be removed. 7節ですが、verse 7 says, 彼女の血はまだそこにあると7節にありますね。verse 7 says, For the blood she shed is in her midst. 彼女の血はまだそこにある。エルサレムの神の神殿で幼児を犠牲とするような最も神が嫌う礼拝がなされてきたということが言及されます。子供たちの流した血はそこにあると書かれているんですね。 At the temple of God in Jerusalem it is mentioned that the most terrible worship of God such as the sacrifice of infantsWere held, and the blood of the children is said to be there. そのような 間違いを犯したエルサレムの指導者たちやその民の罪が裁かれるんですね。何度も預言者が送られ、民も指導者も悔い改めて神を信じて歩むようにと語られていたにもかかわらず、 The sins of the leaders of Jerusalem and their people who made such mistakes will be judged. Despite the fact that the prophets were sent many times telling people and leaders to repent and believe in God and take a new step. 12節ですね。Verse 12 says, 12節は、その骨折りは無駄だった。そのひどい錆はそこから落ちず、その錆はなお火の中にあったとあります。Verse 12 says, It has frustrated all efforts. Its heavy deposit has not been removed, not even by fire.
どんなに預言者が語っても聞く耳を持たないエルサレムの民、彼らの罪悪はどのようにしても取り除かれなかったと表現されていますね。 No matter how much the prophets spoke, the people of Jerusalem would not listen and their guilt was never removed. 13節ですが、 Verse 13 says、あなた方の乱らな汚れを見て、私はあなた方を清めようとしたが、あなた方は清くなろうともしなかった。それで私があなたに対する私の憤りを鎮めるまで、あなたは決して清められないと書かれています。
Now your impurity is lewdness, because I tried to cleanse you.But you not be cleansed from your impurity. You will not be clean again until my wrath against you was subsided.
厳しい裁きがエルサレムに臨もうとしています。A severe judgment is about to come upon Jerusalem. 14節ですね。Verse 14 says, 14節には、主である私は言った。それは必ず起こる。私はそれを行って、なおざりにせず、惜しまず、思い直しもしない。あなたの行いや技に従って、あなたを裁くと書かれています。
I, the Lord, has spoken. The time has come for me to act.I will not hold back. I will not have pity, nor will I relent. You will be judged according to your conduct and your actions, declares the sovereign Lord.
神は正しいお方です。ここにはあなたの行いや技に従ってあなたを裁くとあるんですね。裁きの理由が明らかにされています。
God is just. It says that I will judge you according to your ways and your deeds. The reason for judgment is made clear.
私たちも世界のリーダーのために祈り、彼らが自分の欲のために政治をするのではなく、民の幸せ、また平和のために政治がなされることを共に祈ろうではありませんか。エゼキエルは神の裁きが必ず世界のリーダー一人一人に望むということを伝えているんですね。
Let us also pray for the leaders of the world and pray together that they do not do politics for their own greed, but for the welfare of the people and for peace.
Ezekiel is telling us that God's judgment will surely come upon every ruler of the world. 16節から18節ですけども、個人的な悲しい出来事が起こるんですね。In verse 16 to 18, a personal sad incident takes place.
特に16節ですね、verse 16、こうあります。人の子よ、見よ、私は人打ちであなたの愛する者を取り去る。泣くな、嘆くな、泣くな、涙を流すな、声を立てずに悲しめ、死んだ者のために喪に服するなとあるんですね。
Son of man, with one blow I am about to take away from you the delight of your eyes. You do not lament or weep or shed any tears.
悲しい出来事がエゼキエルに臨みます。しかし、嘆くな、泣くな、涙を流すなと神様が語りかけているんですね。それがエゼキエルがしっかりと悲しみをその身に背負っていく、今はその時期であるからなんですね。
Sad event befell Ezekiel, but God says, Don't grieve, don't cry, don't shed tears. This is because how is the time for Ezekiel to carry his sorrow firmly.On his shoulders.
エルサレムが滅ぼされるということは、民が愛した神の都が滅ぼされることであり、人々は耐えることのできないほどの大きな悲しみを体験することです。個人的な体験としても、
The destruction of Jerusalem means that the city of God, which the people loved, will be destroyed, and the people will.Experience great sorrow that they cannot bear. As a personal experience,
それは18節ですね。Verse 18 says, その朝、私は民に語ったが、夕方、私の妻が死んだと書かれています。翌朝、私は命じられた通りにしたとあるんですね。
Verse 18So I spoke to the people in the morning, and in the evening my wife died. The next morning I did as I had been commanded.
本当に驚きます。神様が選んだ預言者エゼキエル。彼は神の都エルサレムが滅ぼされる、その悲しみを自分の妻の死を通して知ることになるんですね。
I am really surprised. God's chosen prophet Ezekiel, he will know his sorrow through the death of his wife when the city of God will be destroyed.
19から24節には、本来苦しみ、涙を流す時である自分の肉親の死、自分の妻の死を悲しむべき時にその姿勢を見せないエゼキエルの姿に驚いた民が訪ねてくることが表現されています。あなたのしていることは私たちにとってどんな意味があるのか説明してくれませんかと民は尋ねるんですね。
In verses 19 to 24 it is expressed that the people surprised by the appearance of Ezekiel he would not show his postureWhen he should have mourned the death of his wife, a time when he should have suffered and wept. People ask him to explain what he is doing to us.
Ezekiel は答えます。Ezekiel answered. 21節ですね。
Verse 21 says,
神である主がこうおせられるとイスラエルの家に言え。見よ、私はあなた方の力の誇りであり、あなた方が愛し、心に慕っている私の聖女を汚す。あなた方が見捨てた息子や娘たちは剣で倒されるとあるんですね。
Say to the house of Israel, This is what the sovereign Lord says. I am about to desecrate my sanctuary, the stronghold in which you take.Pride, the delight of your eyes, the object of your affection. エルサレムが滅ぼされる、その悲しみを民は味わいます。それがあまりにも大きな悲しみで、公に悲しむことさえできません。 The people will taste the sorrow of Jerusalem being destroyed. That is so much grief that they cannot even grieve publicly.
そのような時が来るとエゼキエルは民に語りかけますね。その悲しみを心に留めていきなさいと、ここでエゼキエルは民に語ることになるんですね。
Ezekiel tells the people that such a time will come. Here Ezekiel tells the people need to live with that sorrow in their mind.
22節ですが、
verse 22 says,
あなた方は私がするようにすることとなる。あなた方は自分の口ひげを覆わず、人々からのパンを食べなくなるとありますね。
Verse 22 says, And you will do as I have done. You will not cover the lower part of your face or eat the customary food of mourners.
People が本来なら亡くなった家族にいろんなものを持ち寄って慰めようとするんですが、この民は人々からの支援、慰めのパンを食べなくなると表現されていますね。
People would normally bring various things to their deceased family members to comfort them. But it is said that these people will not eat the bread of support from the people.
私たちはこの箇所を読みながらエゼキエルと一緒に涙を流します。もし自分の愛する肉親、妻や子供たちが死んでしまったら、私たちはどんな悲しみを味わうのだろうか。そんなことを考えると、愛する妻を失ったエゼキエルに心から同情します。
I weep with Ezekiel as I read this passage. What kind of grief would I feel if my beloved ones, my wife or children died? When I think about that, I feelReally sorry for Ezekiel who lost his beloved wife.
涙を流したり、自分の悲しみを表すことのできない葛藤、そんなことを果たして私は耐えることができるだろうかと思わされます。
I wonder if I could endure holding back my tears and not expressing my sorrows.
神様こそが正しいお方です。すべてをご存知のお方です。正しい裁きをなされるお方、そう私は信じています。この24章は神の裁きが必ず来ることを伝えている箇所ですね。
I believe that God is just. He knows everything and His judgment is right. This chapter 24, it is a passage that tells us that God's judgment will surely come.
たとえ神の民であっても、その民がモーセの教えから離れ偶像に心を奪われ堕落をしてしまった時に、神の裁きをは逃れることができない。それが今日の教えなんです。エゼキエルは自分の妻の死を通して約3年間も心にその苦しみを抱えながら神の回復の時を待つことになるんですね。
Even if they are the people of GodThey cannot escape God's judgment when they turn away from the teaching of Moses, become captivated by idols, and become depraved. That is today's lesson. Through the death of his wife, Ezekiel has to wait for God's time to restore him, carrying the pain in his heart for about 3 years.
苦しみの時は永遠には続きません。エルサレムが滅んだ、そのニュースが来た時に、エゼキエルにももう黙っていてはならない、神の新たなご計画を語りなさいと、そう24章27節には書かれているんですね。
The time of suffering does not last forever. Tell Ezekiel God's new plan that he must not be silent anymore when the news of Jerusalem's destruction comes. That's what it says in chapter 24, verse 27. さあ皆さん、世界の現実を見ながらしっかりとリーダーのために祈っていこうではありませんか。そして間違ったリーダーには必ず神の裁きが望む、その信仰を持って上に立つ者たちが義なる神を恐れ、自分の間違いを正していくことができるように祈っていこうではありませんか。 Everybody, while looking at the reality of the world, let us pray firmly for the leaders. God's judgment will surely come upon a rock leader. Let's pray that the leaders in the world will be able to fear the righteous God and correct their own mistake.
最後に新約の視点からエゼキエルの苦しみを考えてほしいと思います。自分が愛する者たち、家族や友人を失うことは本当につらいことですね。しかしイエスの復活によって天国の約束を私たちは持っています。私たちも復活の命が与えられていく、その信仰を持って試練を耐えていこうではありませんか。 Finally, I would like you to consider Ezekiel's suffering from a New Testament perspective. Losing loved ones, family and friends is really hard. But through the resurrection of Jesus, we have the promise of heaven. We too will be given the life of the resurrection. And with that faith, let us endure the trials.
ではお祈りをします。Let us pray.
神様、感謝です。エゼキエル、苦しみを通してあなたの約束を待つことになります。でもあなたの新しい約束は本当に素晴らしいです。そのことも私たちは学んでいきたいです。天国の約束、私たちに新たにしてくださるようにお願いします。エゼキエル need to wait for your promise for more than 3 years.But your promise is so great. You give us the hope of heaven. Thank you, Lord. イエス様のお名前によって祈ります。In Jesus' name, Amen. Amen.